地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピー。さて、昨年の4月からお送りしてきましたこのコーナー、地域と学校の新しい関係、ウィンウィンよりハッピーハッピーが今回が最終回ということで、社会教育課長の松田さんとコミュニティスクールディレクターの増田さんに、社会教育課のコミュニティスクールの取り組みについてお話を伺いします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは松田さん、尼崎市ではコミュニティスクールに2年前からモデル校で取り組んでこられたとお聞きしています。尼崎市教育委員会はなぜコミュニティスクールを導入しようと考えられたんですか？
はい、学校って皆さんにとって身近な場所でしょうか？
はい、
大人になってしまうとお子さんが通っている方でなければなかなか入りにくい場所かなと思います。
うん、そうですよね。こう用事がなければ入ったらなんか悪いような感じがちょっとありますよね。
そうですよね。学校も地域の方々と良い関係でいたいと思っています。
うん、
でもどうやってとなると結構難しいんです。
はい、
学校は子どもたちが勉強したり友達と一緒に過ごしたりして成長するところですが、今の世の中って変化が目まぐるしくて勉強しないといけないことも多岐にわたっています。先生も次々新しいことを教えていかないといけないし、特に今はコロナの問題もあってさまざまな対策を考えたり、一人一人の子どもたちを丁寧に見守ったり、本当にお忙しなんです。
そうですよね。こう先生の働き方改革が必要だって言われてますもんね。
そうなんです。先生方が忙しいのはもちろん、最近はインターネットの普及などでスピーディーで世界中とも簡単につながれて便利なこともたくさんありますが、変化も目まぐるしく、これから世の中に育っていく子どもたちをどんなふうに育てていくかは大人たちが総がかりで考えなくてはならないことになってきました。
はい、
コミュニティスクールは地域の方々に委員になっていただき、学校と地域が力を合わせて学校へに取り組む地域と共にある学校づくりのための制度なんです。文部科学省はコミュニティスクールの設置を全国の教育委員会に呼びかけているんです。
そうなんですね。ではコミュニティスクールを導入することでどのようなメリットが考えられますか？
コミュニティスクールには学校運営協議会という話し合いの場を作ります。
はい、
委員は校長先生や教頭先生、先生方のほか地域の方や保護者の方の中から校長先生が推薦した方になっていただきます。
はい、
学校運営協議会で学校のことお互いにしっかり話し合えるので、これが良いところです。
うん、
学校には保護者や地域の方からさまざまなご意見やご提案が寄せられます。
はい、
今まで学校は全ての課題を学校だけで解決しようとしていました。
うん、
しかし学校だけで解決できる問題はそんなに多くありません。
はい、
学校や子どもたちの課題を学校だけで抱え込んでしまうのではなく、保護者や地域住民、多様な関係者とともに一つのテーブルにつくことで新しいアイデアや考え方が生まれて今後の方針を決めることができます。うん、学校運営協議会はこのテーブルになれるんです。
うん、教育委員会の方針としてウィンウィンよりハッピーハッピーを打ち出されていますけども、コミュニティスクールを導入することで学校、地域、保護者がどのようにハッピーハッピーになれますか？
私は日頃コミュニティスクール導入校をサポートしていて、学校も地域もハッピーハッピーになってほしいと思ってきました。
はい、
そこでコミュニティスクールにするとどんなハッピーがあるかなと考えた時、うん、学校には3つのハッピーがあると考えました。
3つ。はい、
1つ目は先生だけではできない子どもの成長に関わる活動について地域がさまざまな支援をできる。2つ目は授業内容や学習環境がより豊かになったり、一人一人の子どもに多面的な支援を行える。3つ目は地域の理解協力によって先生が子どもと向き合う時間が増えるです。
はい、
また地域のハッピーとしては1つ目は地域住民が意欲と関心を持って自ら進んで学校支援活動に参加することができる。2つ目は これまで地域の方が培ってきた経験を生かす場所が広がって、自己実現や生きがいにつながります。3つ目は、地域住民が学校で活動することで地域の教育力の向上につながり、学校を拠点とした地域の活性化が図れるということです。
はい。
また保護者にもハッピーはあります。うん、1つ目は、地域の中で子どもが育てられているという安心感が生まれます。2つ目は、保護者同士や地域の人々との人間関係が深まると思います。
はい。
ウィンウィンは経済用語として使われていますが、教育やボランティアで勝ち負けとか損得というのがしっくりこないなと思っていました。
はい。
やっぱり皆さんにハッピーになってもらいたいですよね。
やっぱりそうですよね。コミュニティスクールは子どもたち、先生、地域、保護者の皆さんがハッピーになれる取り組みなんですよね、松田さん。
そうですね。ハッピーがあふれるようにしたいです。
うん、
実は尼崎市はコミュニティスクールを導入する前から、学校支援のボランティアさんがつながるハッピー応援ネット、地域学校共同本部を全ての小学校に設置してきました。
はい。
ハッピー応援ネットでは1校に1人ずつ地域の方がコーディネーターとしていらっしゃいます。
うん、
1校に1人ずついらっしゃる人は珍しいようで、うん、それに加え、今は各地域の地域課に小学校区担当の職員がいるので、地域課とも連携がしやすくなっています。
はい。
そういう面で尼崎市はコミュニティスクールを導入するのに他市と比べて大いなる強みを持っていると言えるんです。
ではモデル校では順調に進んできたということでしょうか。
はい。モデル校は現在8校ありますが、どの学校も校長先生の熱い思いがあります。それに地域の方、保護者の方がしっかりと支えてくださっているなと感じています。最初モデル校を募集した時、何校ご応募いただけるのか少し不安でしたけど、5校からお申し出がありました。
はい。
やはり今の時代、地域と学校の連携が必要だと校長先生は感じていらっしゃるんだなと思いました。
そうですね。申し出のあった学校には社会教育課が出向いて、校長先生、教頭先生と今後の進め方などについて打ち合わせを行います。その後、その学校の先生方に説明し、運営協議会の委員候補の方にも委員の役割について説明します。
はい。実際に先生方や地域の方の反応は、増田さんいかがでしたか。
はい。これから始まる新しい取り組みに期待を感じておられましたが、同時に不安も感じておられました。
はい。
説明の最後に、モデル校としての実施なので、学校の特色や状況に応じた形で少しずつ進めていただいたらいいですよ、いや難しく考えることなんてないんですよ、まず小さなことから始めませんかと伝えて説明会を終わりました。
そうだったんですね。こうやっぱり新しいことを始めるのはなかなか勇気がいりますもんね。これまで取り組んでこられて、今後の課題などは松田さんありますか。
はい。モデル校の校長先生方からも、もっとこうしたいというお声をいただいております。コロナ禍で学校の活動も制約される中、思うように進められなかったこともあります。
はい。
学校運営協議会の委員の方々からも、学校の運営に関するご意見をと求められても、なかなか言えないよねともおっしゃっています。
はい。
でも普段の学校の様子を見ていただく機会は確実に増えていて、今の学校ってこんな感じなんですねとおっしゃられて、タブレットを使った授業など熱心にご覧いただいています。
うん、そうなんですね。では今コミュニティスクールは、松田さん、8校とのことですけども、これからどのように進めていこうとお考えですか。
まずこれまで導入実績のある小学校41校を先駆けに、順次中学校、高等学校と拡大し、令和7年度を目途に尼崎市立学校全校に導入したいと思っています。
おお、それは実現できそうですか。
簡単なことではないと思いますが、地域とともにある学校づくりはコミュニティスクールの設置だけではなく、必ず進めていかなければならないことだと思います。
はい。コミュニティスクールや地域学校共同活動を導入することが最終目的ではなくて、どのような子どもを育てていくのかを全ての関係者でビジョンを共有すること、地域と学校が連携協働して作り上げていくプロセスがとっても大切です。
はい。
みんながハッピーハッピーな関係になっていくようにしたいですね。
ハッピーハッピーは地域と学校の新しい関係でもありますし、どんな関係であってもそうあってほしいと願っています。
はい、この1年いろいろとお話をお伺いしてきましたけども、天ヶ崎市のコミュニティスクールが今後もますます発展されることを願っています。今回は松田さんと増田さんにお話をお伺いしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。